主はすべての国を越えて高くいまし、主の栄光は天を越えて輝く。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。私の息子は5歳になりますが、家にいるときと日曜日教会で過ごしているときとでは、少し様子が違うように思えてきました。息子としてはいつも通りにしているつもりかもしれませんが、家と教会とではなぜか違って見えるんです。教会だからといって、行儀よくしているというのではありません。教会に同年代の子供たちがいるということもあるかもしれませんが、礼拝中も騒がしくしている。変な声でわざと賛美歌を歌ったり、司会の先生を無視して、一人で勝手に喋り始めたりします。楽しいのはわかるんですけれども、もう少し静かにしなさい、落ち着きなさいと、親としては言いたくなります。この落ち着くということは、子供だけではなく、大人にとっても大事なことでしょう。私たちの人生には大変なことがたくさん起こるんですけれども、もしそこでパニックになってしまえば、ますます心が騒ぎ、冷静に対処することができなくなります。自分の心をいつも思い通りにコントロールすることは難しいんですけれども、なるべく落ち着いて物事をしっかりと見つめて考えることができたらいいなと思うんです。ところで今朝のお話の題を、神の愛は落ち着かないといたしました。神様の愛は落ち着かないと聞いて、皆様はどう思われるでしょうか。ちょっとそれは困るなという人が多いのではないでしょうか。私たち人間に落ち着きがないというのならばまだわかります。けれども神様にはいつも落ち着いてもらわないと困ります。神様の心がぐらぐら揺れて勝手なことをされたら困るんです。皆様は落ち着きのない神様を本当に信じることができるでしょうか。心がいつも揺らいでいるような神様に自分のすべてを委ねることができるでしょうか。それはちょっと難しいかもしれません。しかも神様の愛は落ち着かないというんです。愛というものに落ち着きがなければ、その人の愛自体を普通は疑ってしまいます。一体神様の愛が落ち着かないというのはどういうことなのでしょうか。最初に詩編の御言葉をお読みしました。神様というお方は高いところにおられる。神様のご栄光というのは天を越えて輝いていると言って、神様を心から讃えているんです。でも聖書はこのようにも語ります。その神様が、なお低く下って天と地をご覧になる。この低く下ってというのは、己を低くしてという意味です。聖書が語る神様というのは、高いところや大きくて広いところにどっしりと腰を下ろして座り続けておられるお方ではないということです。天におられる神様がこの世界をご覧になったとき、そこにどんな人間が見えるのでしょうか。自分の罪に苦しみ、他人の罪に苦しめられている人間がいます。愛の関係が崩壊してしまっている家族や夫婦がいます。誰からも顧みられず、貧しい生活を強いられている者がいます。今の自分を運命のいたずらだと思い、諦めの思いに囚われ続けている者がいます。どれだけ祈っても願いが聞かれないと言って、信仰を失いそうになっている者がいます。死の恐怖によって生きる望みを持つことができない者がいます。それらの人間をご覧になって、いても立ってもいられない。落ち着いてここにじっとなどしていられない。私はどうしても人間の世界に己を低くして下っていかなければならない。これが神様の愛なのだと聖書は語ります。低く下ってという言葉は、他の聖書の箇所を見ますと、投げ捨てると訳されています。神様はご自分の身を投げ捨てるようにして、この地上に降りてきてくださったんです。天から身を投げ捨てたならば、どうなるでしょうか。それはもう本当にバラバラに砕け散ってしまうと思うんです。でも神様の愛というのは、それほど激しいということなのです。そのような意味で、神様の愛は落ち着かないのです。 来週はいよいよクリスマスです。クリスマスは神の子であられるイエス・キリストが私たちを罪から救い出すためにこの世界に下ってきてくださった出来事です。神様の愛の出来事、それがクリスマスです。光にあふれ美しい賛美歌が教会でも街でも流れ、静かな雰囲気の中でクリスマスの喜びをかみしめることもできるでしょう。でも神様のご栄光というのは見た目の美しさにあるのではないんです。私たち人間の悲惨というものをご覧になって落ち着いてなどいられないと思われた神様が、ついには御子イエス・キリストをこの世界にお与えくださいました。その神様の愛がイエス・キリストの十字架の上で明らかになりました。神が天から身を投げ捨てるというのは、主イエスが十字架について自らの命を私たちのために捧げてくださった出来事でもあります。神の愛は落ち着くことを知りません。だからこそ、そこにあなたの救いがあるのです。